スマート HR。
ホリリカウェンズデーホリデー、の堀井美香です。週の真ん中にある水曜日の夜をスウェーデンなどの北欧の国々では小さな土曜日、リトルサタデーと呼び、好きなことをしながらリラックスして過ごすそうです。こうした習慣にインスピレーションを受けまして、この番組では心地よさって何だろうを問いのテーマに、個人での働き方、組織やチームの在り方、仕事を通じた社会との関わり方など、これからの働くの兆しをゲストと話しています。さあ、今回はですね、特別版ということでして、いつものスタジオを飛び出してこの番組を一緒に企画しておりますスマート HR のオフィスからお届けしております。先ほどですね、ちょっと遠くから賑やかな声も聞こえておりますけれども、もう今収録がですね19時に、スタートしてるんですが、もう皆さん仕事終わってちょっと一杯やってるというような環境の中でやっております。今回のゲストはスマート HR 代表取締役 CEO 芹澤正人さんです。ついに社長登場ということになりました。で、私ももちろんお会いするの初めてでして、芹澤さんなんですが、ちょっと紹介させていただきましょう。2016年に入社、開発業務やエンジニアチームのビルディングとマネジメントを担当、そして2019年からは CTO 最高技術責任者として、プロダクトの開発運用に関わるチーム全体の最適化などを行っていらっしゃいます。そして3年前の2020年11月に取締役に就任、去年1月から現職ということになっておりますが、もう本当に3人からスタートされて今800人ほど社員がいるということで、もう新しい価値を生んでいろいろ変革されている、そのスマート HR さん、どういう組織づくりかっていうのも私も個人的に興味あるんですが、今日はですね、番組内でもお伝えしていますスマート HR のスローガン、ウェルワーキングのお話などもたっぷり伺っていきます。働くすべての人を人事労務から支えるスマート HR がお届けするホリーミカウェンズデーホリデー、ぜひリラックスしてお聞きください。ウェンズデーホリデー、堀井美香がお送りしています。それではゲストをご紹介しましょう。スマート HR の代表取締役 CEO 芹澤正人さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
先ほど社長の紹介をですね、始まる前にやってたら、会場の皆様から笑いと拍手が起きるっていう素敵なアットホームな感じでしたけれども、CEO という肩書きですが、はい、本当なんかお若いし、はい、爽快、なんか爽やか、はいは
い、ありがとうございます。
社長っぽくはないですよね。
ああ、どうなんですかね、はい、うん。社長っぽくありたいと思っております。
今日もご衣装がスーツですとか硬いジャケットではなくて、それはどういうファッションなんですか。
ファッション、ああ、なんか別に普通にいつもオフィスに行く格好で来て、はい、むしろなんかジャケットとか着てきた方が良かったんですかって担当の人に聞いたら、あ、全然大丈夫ですって言われて安心して今ここに来ております。
はい、いや、もう社員の皆さんも皆さん本当に自由な服装で、はい、働きやすい服装でっていう感じですね。
まあ、そうですね、あんまり服装とパフォーマンスが影響がないのであれば自由でいいんじゃないかなっていう、うんうん、
ね、だと思いますけれども。さあ、そして私ここのスマート HR のオフィスには何度か足を運ばせてもらってるんですけれども、まあ、本当に広いオープンなスペース、壁とか一切ないですね。
あ、壁ないのは結構こだわってますね。やっぱり壁があるとこう見通しが悪くなっちゃったりして、オープンさみたいなところがすごくカルチャー的にも重視しておりまして、まあ、柱とかそういうのをなくしたり、うん、あとこの会議室の壁とかも全部ガラスになって中が見えるようになっていると思うんですけど、まあ、こういうところにちょっとこだわりは出しております。
オフィスのその感じがこう会社のイメージとすごい合ってるなというか、うんうん、オープンでこうガラス張りでという感じですけれども、こだわりはあるんですか、芹澤さん。
まあ、そうです、さっき言った見通し、オープンさだったりとか、うん、あと何ですかね、ここ今いるのはコミュニケーションを取るようなスペースなんですけど、コミュニケーションが取りやすいような、配置にしていたりとか、あとあそこにあるフリードリンク、
ね、はい、
あれが、一定の時間を過ぎると月に飲めるような感じなんですけど、やっぱああいうのでここで、まあ、オフィスって なんていうんですかね、働きに来るところでもあるんですけど、もちろん従業員とかこの関わる人同士がこの場でコミュニケーションを取って親睦を深めていくためのスペースとしても使えるような設計にしているっていうのは、先ほど3人の時からっておっしゃってたんですけど、その時から結構引き継がれている思想ですね。
はい、すごくでも開放的で、ずーんとこう向こうの方まで伸びてて、もう体育館にしたらなんか2つぐらい、バスケットコート2つぐらい3つぐらいあるんじゃないかぐらいの広さですよね、全体的にはね。
まあ、そうですね、はい、これ一周ぐるっと全部そうなんですけど、
皆さん、今は、出社されてる人数というのはどれぐらいなんですか？
まあ、1日あたり100数十人、このオフィスだとそれぐらいという感じですね。特にルールとかは設けてなくて、必要に応じて来てくださいというような感じで運用して、それぐらいという感じですね。
私いつもここにお邪魔すると、私はもう入れないんですかって一応確認するんですけどなんかオフィスを訪れて、あ、ここ入ってみたいなとか、なんかそんな感じの雰囲気ですよね。
ありがとうございます。最近、コロナ禍からこのリモートみたいなとこを始めたんですけど、最近の傾向として、さっき言った通りここでコミュニケーション取れるんで、夜はい、会社に来るみたいな人が、結構多くてですね、僕もその口なんですけど、はい、業務をしにオフィスに来るっていう人ももちろんいるんですけど、そこに加えて、夜この懇親会があるからここに来るとか、六本木でなんか飲む用事があって、オフィスに戻ってくる、二次会で来るとか、
戻ってくるオフィスに、はい、もう家感覚で皆さん、
なんかそういう使われ方は増えてきてますね。
いや、なんか本当に素敵な会社だなというふうに思いますけれども、今日はですね、このスマート HR さんからお送りするのはこちらのテーマになっております。よく働くってどういうこと、ウェルワーキングを考えるです。スマート HR は2022年からウェルワーキングという言葉をミッションのスローガンに掲げているということなんですが、ウェルワーキングは労働にまつわる社会課題をなくし、誰もがその人らしく働ける社会を作るというものなんですね。スマート HR のミッションを一言でまとめたものなんですが、これは造語ですか？
造語です、ウェルビーイングをもじった造語がウェルワーキングですね。
なるほど。でこの番組をお聞きの方もですね、日常の中で自分の働き方ですとかチームの働き方、より良いものにしたいなと考えたりすることもあるかもしれないんですが、なかなか難しいかなと思います。で今回はウェルワーキングのヒントを芹沢さんと探っていきたいというか、スマート HR さんに教えていただきたいなと。
そうですね、期待値を調整しておくと、僕たちも絶賛模索している段階なので、僕も今日こういう対話を通してですね、なんか少しでもこうヒントを僕自身も得られたらなと思ってここに来ております。何かこう、私たちの中で答えがあってそれを伝えるというよりかは、こんなこと考えてるんですけどどう思いますみたいな会話ができたらなと思っております。
はい。さあ、そして芹沢さんなんですが、元エンジニア畑出身で社長という役職になってから1年ほど、この1年いかがでしたか？
本当怒涛の1年間で、人生で一番なんか充実してたかなぐらい忙しい、いろんなことがあった1年間だったかなと思います。
たくさんいろいろインプットする作業から始まって、
そうですね、インプットもそうなんですけど、やっぱ振り返ってみると、なんか本当にいろんな人と会ってお話しさせていただいたなっていうのはあるかもしれないですね。関わる人がすごく増えた感じがあって、
ご自分がエンジニアもそれから経営も、両方できるっていうところではいかがですか？
でもエンジニアリングみたいなとこは CEO になってからそんなに発揮していなくてですね、もう忘れちゃったかなぐらいの感じがあるかもしれないです。はい、
はい、なるほど。で時期によって違うかもしれないんですけれども、芹沢さんは社長になってからどういうことを具体的にされているのか。
そうですね、一言言ってしまうと何でもやるみたいな感じになるかなと思っていて、これ難しいですよね。なんか僕すごい子供の頃思ってたのが、小学生の時とか校長先生って何してるんだろうって思いませんでした？でそれずっとこう小中高大って引きずって、社会人になった時に、社長って何やってんだろうなってずっと思ってたんですよね。それぐらいやっぱ分からないじゃないですか。まさかそんなの自分がなると思ってなくてですね、自分も CEO になるっていう時に何するんだろうなって分かんない状態から正直スタートしてたんですよね。でもなってしまったので、とにかく自分が やるべきことを見つけようっていうので最初はすごくいろいろ観察したっていうところから始まっております。で、まあ、その結果ですね、僕の中で今やっぱ導き出した答えみたいなところは、僕の一番の役割っていうのは組織と事業っていうのを、中長期的にちゃんと成長させていくことを実現していくっていうところだと思うんで、そこにその理想と現実のギャップをちゃんと把握して埋めていくみたいな、でそこで足りてないところをもう全部やるみたいな感覚ですね。
なんか足りてないところなんか今見えてきてるんですか？
どこまで見えてるか分からないんですけど、少なくとももういくら時間があっても足りないなっていうぐらいは見えてますかね、もちろん自分一人で全部やるわけではなくていろんな人と協力しながらそこを埋めていってはいます。
何年か先までの、ロードマップみたいなものはこう決めたりされるんですもんね。
そうですね、中長期ロードマップみたいなのは決めてはいるんですけど、この業界やっぱりすごく変化とかも激しいので、なんとなくの指標としてそういうのを立てつつ、やっぱ短期的なところをきちんと積み上げていくっていうところも同時にやっているっていう、結構そこは難しい作業ですね。
ちょっと遠くの、長期的なことを考えるときに何か大切にされていることとか大事にしていることありますか？
そうですね、結構今言った通り分からないので、もうとにかくなんかワクワクする、なんかそのストーリーがあるかみたいなところですかね、これできるかどうか分からないし本当にそれがいいのかどうかって誰にも分からないんですけど、 とはいえなんかこのストーリーってすごく面白いよね、なんかこういう未来が来たら面白くないみたいなところの、そのワクワク感をいかに自分でもそれを感じられるし、なんかそれをこの会社で働いている人に感じてもらえるかみたいな、なんかそういうストーリーを考えられるかどうかっていうのがやっぱ一番重要なのかなと思ってます。
今の会場に本当に30人ぐらい若手の方、平均的なあの年齢の方が
ザースマテチャール
集まっていらっしゃいますけれども、あの皆さんにもそういうのどんどん共有されてる感じなんですか？
そうですね、結構なんかこれすごい恥ずかしいですね、社員の皆さんの前で僕はしているつもりで、
しているつもりです。多分受け取っているつもりかと思いますけれども、
それぞれ中に答えがあるのかもしれない
。はい、あの CEO に就任してから1年ですが、試行錯誤の最中かと思いますけれども、振り返ってみて印象的な出来事というのはありますか？
なんかもういろんなことがありすぎて全部が印象的なんですけど、なんか強いてあげるとすると IT ソフトウェア界隈でこの去年ぐらいから市場の変化みたいなのがすごく激しくてですね、僕たちもそこに巻き込まれているんですけど、やっぱそのマクロの環境の変化の力の強さみたいなのはもうすごい実感しましたね。もう抗えないものもすごいあるというか、大波に飲まれていってるみたいな感覚があって、僕たちもなんかいろいろコツコツ頑張ってはいるものの、そういう大きなトレンドっていうのは何かのタイミングで来て、そこにこう飲まれるのか乗りこなすのかみたいなところは、こういうふとした瞬間に来るんだなみたいな感覚があってですね、なんか そういうなんか非常に伝えにくいんですけど、そういう感覚は印象的でしたね。
マクロの変化が来た時にどういう対処方法というか、なんかどういうふうに動こうみたいなのあるんですか？
でももう今まで固執してきたこととか、今までやってきたことを固執せず、この状況になったからじゃあどうするみたいなところはやっぱいろいろ瞬時に判断して動いていくみたいなところが重要なんだなって思ってます。ちょっと慰出してみました今。
でも3人で始められたんですか？
僕創業メンバーではなくてですね、僕はあれなんですよ、ここにいる皆さんと中途採用で入ってきてます。
でもそれぐらいの規模から始まって、800人っていう本当に大きな会社になってるわけですけど、多分もうその間、芹沢さんが入ってからもういろんなことがきっとあって、その度にっていうことですもんね。
そうですね、いろんなことがありました。
そしてですね、芹沢さんがウェルワーキングをスマート HR のミッションのスローガンに掲げてきたというわけなんですけれども、そこに至った経緯、こうスローガンにした経緯みたいなことを教えていただいていいですか？
はい、なんかこれも真面目になりそうな気がしてて、
いい
なんかすごく心拍数が今ちょっと上がってきているんですけど、もともとこれ何代目かのコーポレートミッションなんですよね。でこのウェルワーキングの前が社会の非合理をハックするっていうミッションだったんですよ。それを作った背景、そっちの背景からお話しすると、僕たちもともとこのロームっていう、人事ロームの 作業を効率化する、インターネットとかそういうテクノロジーを使って効率化する、紙を減らしたりとか、そういうところをメインでやってたんで、まあ、やっぱそういうまだまだ、世の中バックオフィス領域にはびこる、まあ、社会の非合理と呼ばれるような、もっとこれって本当は楽にできるじゃんみたいなところをこう解消していくことをずっとやってたんですよね。なんでその社会の非合理をハックするっていうミッションステートメントはこうしっくりきてたんですけど、そこからですねちょっとずつ事業の領域を拡大していっていて、タレントマネジメントって呼んでるような、そのいわゆるエンゲージメントを高める従業員の人たちにこう気持ちよく働いてもらってポテンシャルを発揮してもらう組織作りをサポートするようなこうサービスも提供しだしたんですよね。でそうするとなんか社会の非合理をハックするだとカバーしきれてなくないみたいなところから、じゃあこれ更新しようみたいなプロジェクトが始まりましたと。でそこでなんか私たちの会社って結局何したいんだっけっていうのをすごくこう何度ぐるぐる考えた結果、はい、まあまあ、そういうなんていうんですかね、社会の非合理みたいなところをこうなんかハックしつつも、結局はやっぱ一人一人がその人らしく働ける社会を作りたいんじゃないかみたいな感じになって、なんかそこの今のコーポレートミッションに至ったっていう感じですね。でやってみたら結構長くなっちゃったんで、こう僕が喋ろうとしたら全然覚えられないですよね。でなんかキャッチコピーつけましょうみたいな感じで、ウェルワーキングっていう、
いやなんかとってもいいなと、ウェルワーキングということで、やっぱ働き方をすごくこう幸せにハッピーに変えていくとか、なんかやりがいあるものにしていくっていうのって今まであんまり考えてこなかったことだったので、
はい、そうですね、まあ、最近トレンドとしてその人的資本みたいなところをよく言われるようになってきていて、やっぱりこの今後よりこの人口の減少とかそういうのを踏まえていくと、一人一人の生産性だったり、やっぱ伸び伸びと働いて年収発揮してもらうみたいなのが求められてくるのかなっていうのもあって、なんかそこともマッチしたなっていう感じはありますかね。
もう本当にあの人手不足だったり労働力が減少してくると、スマート HR さんのこう担うなんて言うんでしょう、なんか皆さんの期待みたいなのはちょっと多くなってくるんじゃないですか。
大きくなってほしいですね、ねし、そこに応えていきたいなって思っております。はい、
はい、さあそしてですね、実は私も50歳で TBS を退社してるんですが、改めてこう自分にとっての良い働き方みたいなものをこうウェルワーキングについて考えるタイミングでもあったわけなんですけれども、ご自身で芹澤さんもウェルワーキングについて考えたりされますか。
自分自身のウェルワーキング、はい、そうですね、なんかウェルワーキングっていう言葉ができてから考え始めたかもしれないですかね。それまであんまり考えたことなかったかもしれないです。っていうのも、あんまりなんか自分、これは結構僕の人生観なんですけど、仕事とプライベートの境目が割と少ない方で地続きな感じなんですよね、
はい、
なんで あんまりなんか仕事を楽しくみたいな感じじゃなかったかもしれないですね。もう自分の人生を楽しくみたいな感じで、もう仕事も私生活もどっちもなんか楽しいことをやって、それでなんかいい感じ生きていけたらいいよねみたいな。
でも今お忙しくてできてないこととか、
はい、
あもうちょっとこういう生き方もあるんじゃないかなとか考えたりしません？
ああでも今結構これは楽しいし今しかできないなみたいな感じもあるんで、なんか全然苦じゃないですね。
いや私フリーになってやっぱり、自分でも際限なく働けちゃうので、
はいはいはい、あそっちの世界の人間ですね。
はい、そうなんです。会社にいた時は人事さんからこうアドバイス受けたり注意受けたりしてちゃんとお休み取るようにしてたんですけど、一人になってしまうと際限なく働けちゃう。だから本気で休むっていうことがすごい難しいんだなと思いました。
その際限なく働いてる時って、感覚としてはどうなんですか。その苦しいなとか、 なんかいや休みたいなって思いながら際限なく働いてるのか。
なんかどっちもですね、体力的にはすごい苦しいんだ、辛いんですけど、まあ、気分は自分の好きなことやってるので全然ウェルワーキングなんですけど、まあ、ちょっと年も年なんでちょっと若干疲れるなっていう、
体力的な精神というよりかはなんですね、はい、
そうですね。なんでなんかしっかり人が本気で休むってすごい大事だなと思いました。はいはいはい、
なるほど、面白いですね。なんか僕結構際限なく働けるんですけど、まあ、この番組の名前とかもウェンズデーホリデーみたいな感じで、水曜日をちょっとなんか小さな土曜日みたいなコンセプトじゃないですか、その水曜日で折り返しだみたいな感覚もあんまり実は覚えたことがなくて、あとよく言う月曜日が来るのが憂鬱みたいなのあるじゃないですか、はいはいはい、ああいうのもあんまりないんですよね、なんか学校卒業してからそういうのあんまなくて、学校通ってた頃はすごくあったんですよ。なんか それこそ本当に商店の音とか、うん、サザエさんのオープニングテーマとか聞くと、うん、ああこれ明日来るみたいな感じだったりとか、水曜日来ると私もうちょっとで休みだみたいななっちゃうんですけど、社会人になってから全然なくて、あなんか別にそんなに月曜日の朝起きるのも苦痛でもないし、うん、っていう感覚で、やっぱその働く、僕はずっとウェルワーキングだったのかもしれないですね、うん、そう考えると、うんうん
じゃあなんかそのウェルワーキングじゃない人の気持ちっていうのはどういうふうにこうなんか汲み取ったり共有しようとしてるんですか。
まあ、そうですね、まあ、さっき自分の小学校とか 中高の時代 の, なんかあの月曜日が来る憂鬱感みたいなところをなんとか思い出して、確かにそういう働くに対してそういう感覚を持つっていうのも全然普通のことだしっていうので、うんうん、あのなんとか共感を作ろうというのができると思います、うん
あの社長になっていろんな方とお会いしてるかと思いますし、まあ、周りにねいろんなあのお知り合いもいるかと思いますが、すごいウェルワーキングだなっていう人ってどなたかいますか。
ウェルワーキングな人、そうですね、まあ、いろんなタイプがいるかなとは思うんですけど、共通して言えそうなのは、まあ、自分の好きなことをやってるかっていうところは大きいかなと思いますかね、うん、自分の内から来るなんかやりたいことパッションみたいなところをそのままこう延長線上に仕事に行かせているみたいな人ってやっぱ見ててすごい生き生きしてていいですよ ね、うん、
あの一方でこうなかなかこう自分の好きな仕事につけなかったり、うん、まあ大抵の人がそうかもしれないんですけど、なんかそういう人たちのウェルワーキングってなんか何をプラスしてあげたり、
あなんかそうですね、2つアプローチがあるなと思っていて、まあ、外的要因と自分の自身の要因って、外的要因でいうと、まあ、転職するみたいなのも普通にありますよね、堀井さんもその TBS からフリーになられたとかもあるじゃないですか、はい、なんかそんな感じで働く環境を自分から変えに行くみたいな、自分が合うような環境を探しに行くっていうのも全然僕はいいことだなと思います。でそれ環境に求めるのもすごくいいんですけど、同じぐらい大切なのがやっぱ自分自身のこうマインドっていうのも、ある程度柔軟に変えていく必要もあるのかなって思うんですよね。で僕も経営者やっていくと、自分のやりたいこととこう周りから求められることがたまにやっぱ食い違ったりするじゃないですか。でそういう時ってこうどうしようかなと思うんですけど、でも求められていることをやった方がいいのであれば、自分の気持ちを変えるっていうのも全然いいことだと思うんですよね。そっちを好きになるみたいな、そっちに興味を持っていくみたいなこともやっぱ大切だなと思っていて、なんかあの三浦淳さんの会の時に、
はい、
何でしたっけ、あの口笛を吹く人の話あったじゃないですか、あれすごくもう真理だなって思ったんですよね、はい、あの口笛を吹く音が嫌ですみたいな、はい、三浦淳さんがいや口笛を気持ち悪いと思わなきゃいいじゃないですかって、うん、そ本当にそれなんですよね、はい、であれって結構なんか禅の思想というか僕昔なんかの体験で一回禅の体験をしたことあるんですけど、その時その言われたのがこう、蕎麦をすする音って日本人ってすごく美味しそうって聞こえるじゃないですか。でも外国の人ってあれすごく不快に思うじゃないですか。で同じものを聞いてもこういいと思う悪いと思って人によって分かれるじゃないですか、うん、結局は人の心が決めてるんですよみたいな、それ自体にいい悪いっていうのはなくて、それをどう解釈するかですと。でなんか嫌だなって思ったことも冷静に客観視して、嫌じゃないかもしれないって思うことっていうのはすごく大事だと思っていて、なんかこういうアプローチ、自分の変えていくってアプローチもそのウェルワーキングに一個つながっていくんじゃないかなとは思いますね、仕事において、
うん、あなるほどね、なんか主体的に自分でこう楽しさを見つけていったり幸せな考えでこう向かっていくっていうことですよね、はい、いやありがとうございます。ツイッターとかプロフィール見てたらワインとか麻雀とか吹き出してますけど、
180度話題がかかって
ちょっとこれ聞いとか
ちょっとラフなコーナーになって安心します。
落語とかいろいろ趣味を、
ね、よかった
趣味をお持ちですが、
は
い、いろいろやられてますね。
いやむしろ全然趣味ない方だなと思っていて、はい、なんか、はい、ようやく見つかってきたなって感じが。
麻雀いつからですか。
麻雀はでも学生時代からなんか やってやめてやってやめてっていうなんかちょっと喫煙者みたいな感じですけどそのループをずっとやっていて、去年ぐらいからまたちょっとやり始めちゃいましたね、はい、昨日やってました、はい、あのインターネット界隈の4社対抗戦があってですね、あの無事に優勝して帰ってきました、はい、
私もめちゃめちゃハマってたんですよ一時、
はいはいはい、
夜中ずっとベッドの中で、あのすぐ夜中にすぐ4人集まるんで誰かとやってました。
あれ溶けますよね。
朝までやってました、
はい、あそうなんですよ、あれはもうウェルビーイングですね、
はい、ウェルビーイングですね、はい、本当なんか か気持ちがもう本当テンション上がりますよね。
結構、まあ、あのビジネスパーソンの方で麻雀ハマってる人多いじゃないですか。もうみんなが口揃えて正当化する理由として経営に役立つからって言うんですよね。本当かよとか思うんですけど、はい、
そうですね、
いやなんかあの何を捨てるかがそのなんか、ね、そういう意思決定につながってみたいな言うんですけど、はい、そんなことない
。上がった時の焼きそばがうまいって言
ってましたね。いやもうああいうアドレナリンとね、こう、はい、アドレナリン楽しむゲーム
ですよね。はい、今度はちょっとですね、そのスマート HR さんのウェルワーキングの考え方、組織のウェルワーキングについて、聞いていこうかなと思ってるんですけれども、今芹沢さん社長という立場ですけれども、そこからその視点から考える組織のウェルワーキング、どういうものですか？
はい、そうですね、まあ、でもその名の通り、やっぱその全ての人がその人らしく働けている環境を作っていくっていうのが、こう、まあ、僕みたいな経営層の観点だとやっぱすごく今考えていることではあるんですけど、その点で言うと、まあできているところもあれば、もちろんできていないところもあるなと思いますし、すごいスピードで人も増えてきているので、やっぱいろんなバックグラウンドとかいろんなステータスの人がいるじゃないですか。やっぱその人ら一人一人のやっぱその人らしく働けるっていうところの叶えていく難易度っていうのはやっぱすごく上がっていくなというのは実感値としてありますね。
なんかその人の個性とか、こう役割とか、
そうですね、はい、
なるほどね。
まあ、やっぱり人って全員違うんで、同じ感覚で働いてる人ってやっぱり意外に微妙に違うじゃないですか、
うん、
なんでやっぱそういう違い、多様性みたいなところがどんどんどんどん増してきていて、そこの最大公約数を取ることの難易度っていうのは難しいですよね、
うん、
はい、まあ、世の中にはねもっと大きい会社があるんで、僕らなんてまだまだかなと思うんですけど。
いやいや、スマート HR さん今すごくうまくできてるんじゃないですか？
いや、そんなことはないと思いますね。まあ、もちろん、できてる、うまくいってるところも全然あるので、なんかそんなに悲観視はしていないんですけど、まだまだ伸びしろはあるなとは思っています。
なんか本当に この分野では、まあ、先を行ってるっていうスマート HR さんなんですけれども、なんか他の企業でウェルワーキングでこう真似したいなとか、
あ、はいはい
はい、こういうのいいなとか。
そうですね、なんか丸と真似したいみたいなとはちょっと違うんですけど、まあ、最近結構いろんな会社の人とお話しさせていただく中で、改めて思うのは、もう社名をこうなんか具体的に出すと、やっぱリクルートさんとかサイバーエージェントさんみたいな会社って、はい、すごく濃いカルチャーを持ってて、かつその浸透率がすごく強いなと思うんですよね。で、僕たちの会社も、まあ、カルチャー濃いし浸透してますよねってよく言われるんですけど、やっぱその比じゃないなっていうのは、なんか詳しく聞くとやっぱすごくなんか思うとこがあって、もちろん社員数も全然もう桁が違いますし、なんか仕組みとしてそこがちゃんと担保されているなっていうのはすごく勉強になることが多くて、素晴らしいなと思いますね。でカルチャーのが濃ければ濃いほど、やっぱそういうなんていうんですかね、まあ、さっきのパッションじゃないですけど、パッションとかも揃いやすいと思うんですよね。この会社ってこういうカルチャーだから、なんか私はこういうことしたくなるみたいな感じになる流れだと思うんですけど、なんでそこが整いやすくて、こうなんとなくその会社にいる人たちのウェルワーキングに近づいていくんじゃないかなっていう考えがあってですね、なんかすごく参考にさせていただいております。
本当に会社って大きくなればなるほど、きっとそのカルチャーだったりとか、みんなが共有しているものとか、そのチャレンジしていくスピードとか多分落ちていくと思うんですけど、
そうですね、そう、本当にそう思います。だからそれをいかにこう失速させず、質を落とさず、むしろ高めていけるかどうかっていうところが、ここから先の拡大の勝負なんじゃないかなと思っています。
いや、社員さんも増えそうですもんね、ここから。
いや、もう全然もっと増やしたいですね。もうやりたいことに対して全然まだ足りて、人が、あ、これなんかそういうのも募集していいんでしたっけ？ちょっと上掘りのリスナーの皆さん。
いや、でも入りたいですよ、みんな入れるものなら。
ちょっと、じゃあ今度。
いやいやいや、私いつも入社させてくださいと本当にお願いしてるんですけど、それぐらい。いや、でもどうですか、入りたい、スマート HR で働きたいって、やっぱりこう、まあ、遠くからのイメージだけでいらっしゃる方もいるし、本当にこう実情を知ったりとか、スマート HR の社員さんに聞いて来てくださる方もいるかと思うんですけど、入社したいという方たくさんいるんじゃないですか？
まあ、おかげさまで、はい、はい、ご応募の数はたくさんいただいております。
はい、今は新卒とかじゃなくて、
基本経験者採用となっております。
すごいですね。ここからどういうふうにこう展開していこうと思ってます。
展開、なるほどですね、はい、おあでも、うん、本当に世の中のウェルワーキングっていうのをこう作っていくことを先導できるような立場にはなりたいなと思っているので、もっともっとやっぱ影響力を強くしたいなと思っております。やっぱそれは事業面でもそうですし、まあ、組織的なところもそうなんですよね。まあ、事業でいうと、まあ、直接世の中に働きかけられるじゃないですか。で加えてやっぱ組織も、まあ、スマートイチャーの組織ってやっぱすごいよねみたいなところをもっとこう広めていってですね、模範になっていけるとやっぱすごくいいんだろうなと思いますね。まあ、医者の不養生じゃないですけど、こう HR のサービスを展開している私たち自身が全然なんか、うん、HR できてねえじゃんみたいな感じで、そこが模範に慣れてないとなんかダメだと思うんですよね。なんでそこをきちんと事業と組織っていうのを同時に作っていくっていうのはやりたいですね。
人事労務 の、 そのまあフォローをスマート HR さんがしてくださるわけですけれども、で余った時間でその人事の方たちがまた新しいこうウェルワーキングを見つけていくみたいなやり方もあるんですよね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。まあそのまあ、業務の効率化とエンゲージメント向上を両方提供しているのは本当に狙いはそこで、まあ、空いた時間、うん、作業時間でこう組織をより良くしていくようなことを、まあ、私たちのサービスを使ってこうやってい、 いけるっていうその循環が生まれるのがやっぱり私たちが理想としているところですね。
はい、ちょっとお時間も迫ってきたんです
けど、やばい、もうちょっとウェンホリっぽいなんかカジュアルな
、はい、なんかね、いやでもしっかり今日は聞けてよかったです。ずっとスマート HR さんの元でこのウェンホリっていうのをやらせてもらってて、こういろんな働き方の人に来ていただいて、まあ、皆さん本当に自分なりの幸せとか自分なりの働き方の選択をされて働いてらっしゃったんですけども、そこをやっぱりこう下支えしていくというか作っていくスマート HR さんの CEO の話でしたので、今日は
すごい、すごい綺麗なまとめを、
はいはい、とってもいい話がなんか聞けたなと思ってるんですが、ちょっと最後に働く一人一人がやっぱりウェルワーキングな組織づくりを目指すために、はい、なんか一人一人どういう働きかけができるかなと。
でもさっき中盤話しちゃったんですが、うん、まあ、その外の環境を自分で探しに行くっていうのはもちろんですけど、まあ、自分自身のうちのマインドっていうのも、まあ、ある程度柔軟に変えていくっていうこの二軸っていうのを常にやっぱ意識するといいのかなと思っておりますね。うん、まあ、ついついこのなんていうんですかね、受け身になってしまうというか、まあ、環境が全てみたいなところがある考えがち、僕自身も結構そうなんですけど、うん、けどまあ自分を変えればなんか意外といろんななんか新しい視点が見えてくるというか、うん、昨日までなんか嫌だった仕事が実は今日楽しく感じられるみたいな全然あると思うんですよね。うん、なんでそういう考え方みたいなところはこう 持っていただけるとより良くなっていくんじゃないかなと思っています。
はい、ありがとうございました。今日はよく働くという直球のテーマについてですね改めて、はい、考えてみる機会、まあ、意外となかったものですから、うん、ちょっとここで一回まとめていろんなお話伺ってきました。あっという間にお時間来てしまいましたけれども、今回のゲストスマート HR 代表取締役 CEO 芹澤正人さんでした。芹澤さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ホリニカウェンズデイホリデ
ースマート HR 働くの実験室カッコ仮がお届けするホリニカウェンズデイホリデーエンディングのお時間です。さて今日はスマート HR 代表取締役 CEO 芹澤正人さんにお越しいただきましたけれども、本当に働き方に正解はないと思っていて、そのいろいろな働き方を楽しんでる方ですとか、こういろんなウェルワーキングしてる方をこれからもウェンズデーホリデーで紹介していきたいなと思いましたし、本当にスマート HR さんがですね、まあ立ち上げ当初のそういうミッションとか、なんでしょう、カルチャーみたいなものをこうやって人数がどんどん増えていってもちゃんとみんなで共有して大きくなっていってるっていうのを見てるのがすがすがしいなと思いました。はい、これからもスマート HR さん応援したいなと思っております。さあ、レギュラー配信はまた水曜の夕方に配信していきます。そちらもどうぞ楽しみにしていてください。今回は特別版ということで配信を行ってきました。それではお時間です。またお会いしましょう。お相手は堀井美香でした。